正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月28日午後1時を回りました。さあ年度が終わります。皆さん
早いですね。でも忙しくされてる方も多いかもしれませんね。本当に年度末、
まあ、本当に今忙しい時期でね、ちょっとラジオなんか聞く暇ないっていう方いらっしゃるかと思いますが、そう言わずに、ね、ちょっとお昼ご飯食べた後ね、うん、ちょっと耳をかく傾けていただきたいと思います。はい、今日はですね、皆さん大好き桜の花の話を。
いいですね。
うん、はい、で実はなかなかね、知ってそうで知らない話がいろいろありまして、僕もね初めて調べて分かったことなどいろいろありますのでね。そうですか。日本の花といえばもう桜じゃないですか。
そうですよ。
ね、でちらちらとあっちこちでね、咲き始めておりますけれども、なんかやっぱりいいですね。この時期っていうのはね。
本当大好きです私も。
あとその PM2.5 とかそのあたりがね。はい、来なければ、それから花粉はもうねシーズン終わりかけですけれども、それさえなければという方も多いと思いますが、
それがねでもそれでも私は花見に出かけます。
ラジオを聞いただきながらですね、ちょっと外を見ていただいてね、なんか花咲いてないかなというね、見ていただいたらいいかなと思います。しばらくの間ですがお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、まあ、このところだいぶね暖かさも加わって、季節の進みを感じる日がだいぶ多くなってきましたね。
はい、何より正木さんが半袖になってますからね、
今
皆さん
上着脱ぎました
ねえ
好きさえあれば半袖になりたいというタイプなので、
いや若いし元気、本当に
はい、お恥ずかしいです
いやいや全然なんか気持ちいいです、まあ、
この暖かさの中ですね、はい、今日はですね桜の花のお話をねしたいと思いますが、
お願いします。
まずね、その桜の木って実はねめちゃくちゃ種類が多いんですよ。
意外にそうみたいですね。
本当に多くてですね、はい、ほとんどの文献は数えきれないぐらいって書いてあるんですよね何種類って知りたいのにと思うんですけども
、もう調べてる人ももう分かんないぐらいな、
うん、それもどんどん新しい品種が出たりね、はい、できたりしてるのでね、
品種改良とかもね、うん、進んでいらっしゃいますもんね。
まあ、簡単に言えば、まあ、早咲きの桜もあれば遅咲きありますよね、
はい、
でその早咲きの桜の代表格が皆さんご存知でしょうかね、川津桜という桜があります。で関西でも例えばですね、京都競馬場近くの淀水路一帯ではおよそ200本植えられていて、
結構綺麗な桜並木ですよね、
うん、ピンク色が濃い感じかな、で今月半ばにはねすでに見頃を迎えていますので、今日ちょっと見に行こうかというとだいぶこう散ってんのかもしれないですね
そうかな、
うん、でまあ桜といえばソメイヨシノが一番有名ですよね。
はい、大好き。
桜の種類はですね、ソメイヨシノをはじめ本当に数えきれないぐらい、まあ、分け方としては例えば一重咲きとか八重咲きという言い方がありますよね、うん、それからしだれ、
しだれ綺麗ですよね。
これも綺麗ですよね、
本当に素晴らしいと声が出てしまう。
僕はその京都の丸山公園のあの大きなしだれをすぐ思い浮かびますが、ご存知ですか。
はい、大好きですね、あそこも、
ね、まあ、あちこちに本当にねいろんな桜が咲いているこれから咲き始めるわけなんですが、ちなみにその大阪の桜といえば造幣局の通り抜け、今年は開催されると。
ああそうなんですね。
そう、ことになっております。でこちらでですね138品種335本の桜を鑑賞することができるんです。
見事ですね、
うん、ただしね、まあ、コロナ禍ということもあって事前申し込みが必要で先着順なんですって、申し込みのね、
はい、
なので もう先週から受付始まってますので、今からだとちょっと間に合わないかもしれません。はい、
なるほど。
さて、この全国に分布しているね、一番メジャーな桜って言えばソメイヨシノ、先ほどお話した通りですね。で、このようにですね、まあ、ソメイヨシノという名前がついてるぐらい、結構こう意味がありそうだなっていう名前がついてる桜って、実はね、ほとんどがいろんな品種の掛け合わせで作られているんですね。
そうなんですか。
ある意味ですから、まあ、人工的にというかね、作ってるものなんですね。
そうなんですね。それはあまり知らなかったです。
で、この名前ソメイヨシノで、ヨシノという名前がついてますので、
はい、
奈良のヨシノの桜の掛け合わせかなっていうふうにちょっと思ってしまいがちなんですが、
はい、
いや実は関係ないんです。これ
関係ないんですね。
ソメイヨシノっていうのはですね、
はい、
大島桜という種類の桜と江戸彼岸桜、
うん、
この2つの桜の掛け合わせでできたものになります。大きな特徴はですね、咲いている時は木全体が花のみのピンク色に染まり、
はい、
花が咲き終わった後に若葉が出てきます。
そうですね。
これは皆さんご存知ですよね。
新緑の季節も綺麗ですけれども、ね、
そう、咲いている時って全然葉っぱがない、うん、ね、これも面白い
木だなって
僕は思いますけどね。
本当そう思います、
うん、で、それでソメイヨシノの発祥の地っていうのが実はありまして、ご存知ですか。実はね、
知らないです。
東京なんですよ。
そうなんですか、
はい、東京都豊島区駒込がソメイヨシノの発祥の地と言われております。
もうピンポイントでそこっていうところがあるんですね、うん、
なぜかというと、ソメイヨシノっていうのは江戸時代の終わり頃から、
はい、
現在の豊島区駒込で商いをしていた植木屋さんが作り出した。
そうなんですか。そっから売り出したんですね。そしたら、
そうそうそう、
へ
え、そうなんですよ。掛け合わせがこの植木屋さんがされたということなんですね、
は
い、
そうなんですか、
と言われています。
言われています。
もう会ったことないので、見たことないので。
いや、東京の方だったんですね。そうそう、
もともと
ソメイヨ
シノっていうのはソメイさんじゃないんですよ。
ソメイさんじゃないけど、
ソメイヨシノ
名字じゃないんだけど、
そのソメイヨシノのソメイ、
はい、
染まるという字に井戸の井ですね、
漢字まで、
はい、あるんですけども、はい、これはですね、駒込にある地名に由来するものです。
地名なんですか。
はい、で、現在もですね、その、豊島区駒込には、ソメイ霊園とかソメイ通りという名前が残っているんだそうです。
そうなんですね、
うん、まあ、ちょっと人工的に作ったってちょっと夢が、ね、なくなるような気がしますけれども、
ね、
でも逆に言ったら江戸時代から、
はい、
桜ってすごく皆さん馴染みがあってね、いろいろいろんな品種を改良していくっていうのがもうその江戸時代からやっているという一つの表れでもあるのでね、
うん、そうですよね。
長い
愛し愛して、
そうそう、
なんとかこういいのを探そうと思われたんですね、きっとね。
うん、だと思います。
うん、
でね、桜にまつわる話ってね、まだまだいろいろありまして、そうなの、やっぱりそうなんだっていう話ね、いろいろ調べてきましたので、
そうですか、
はい、後半にお届けしたいと思います。
どんな話、
ここで、はい、1曲をお届けします。
ジェームス・テイラーでファイアー&レイン。
Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain.I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a standJust got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end.
seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend.
ジェームス・テイラーでファイアー&レインをお届けしました。
はい、さて今日はですね、春本番、これからが主役の桜の話、ね、桜の花の話題をお届けしていますけれども、まあ、ソメイヨシノ、ね、発祥は東京都豊島区駒込だということを前半にお話ししました。
それが分かりました、
うん、この駒込に住んでらっしゃった植木屋さんが、2つの品種を掛け合わせて作ったものということですね、で実はねこれも面白い話がありまして、日本の街中や公園至る所でソメイヨシノ見られますよね。これほぼ全国的に見ることができるんですが、その全国に広がるソメイヨシノはほとんどがですね、実は全く同じ DNA を持つクローンなんですって。
なんかその寂しいこと言わないでくださいってちょっと言いたくなっちゃった
そう
そうなんですか。
DNA、 同じ DNA を持ってるクローンということが最近の研究で明らかになったんだそうです。だからソメイヨシノ、どこ行ってもソメイヨシノはソメイヨシノの桜、あの花の形ですよ。遺伝的につながってるんだそうです。
なるほど。お母さんが一緒だからかななんて思ってましたけれども、もっと先進技術が入ってたんですね。
技術的にその DNA を遺伝子として分けたわけじゃないですよ。
あ、そうなんですね。
そう
自然に
調べてみたら、
ああ
これ全部親戚だっていうのが分かったということなんです、
ね、それはちょっと聞いてほっとしました
そこまで研究は江戸時代ないですから
そうあってほしいしなんかこう特殊な何かがあったのかしらなんて思ってしまいましたが、
ね、これ一説では、東京の上野公園、
はい、
パンダのいるね、
は
い、上野公園にあるソメイヨシノを原木として、接ぎ木という手法で全国に普及していたと考えられている。
もう接ぎ木というのはこれは素晴らしい日本の文化でね、まあ、世界にも今ありますけど、なんかこれあれなんですよね、日本から発信されたことじゃないかしら。
あ、そうなの。
変なことこの公の場で言っちゃいけないけど、なんとなく
ちょっと調べてみます。
調べますからちょっと皆さんごめんなさいねまた報告しますね、でもすごい技術が、
そうそう、接ぎ木という技術ありますよ ね、
いやそれならあのクローンっていうよりも接ぎ木って言われたらなんとなく今落ち着きました。
結局だからその遺伝子としては引き継がれてどんどんそれから全国に広がっていったということですよね、
素晴らしい伝承ですね。はい、
でここでよく考えてみるとね、そのクローン、
はい、
遺伝子がつながってるからこそ個体差がなくて、木々のね個体差がなくて一斉に開花して、その気候になったら開花して、満開のソメイヨシノ並木を楽しむことができると。
そうなんですね。
みんな親戚だから一緒に咲いちゃえっていう感じですよね、
それはそれで素晴らしいですね。
そうだから面白いその自然、まあ、人工的に作ったといえば作ったんですけども、面白い自然になってるんだなっていう感じかな。
本当ですね。でも一斉に咲いていただくことで私たちは本当に、ね、
楽しむことができると、
はい、めでることがね本当感動を覚えるぐらい。
ただこれ致命的なのがですね、例えばあるソメイヨシノの木が何かの病気にかかってしまったら、他の木も同じような病気にかかってしまって、一斉に枯れる可能性はあるんだそうです。
そうなんですね。
全国のね桜がね、それはありますけれども、
うん、
ただやっぱり健康であれば、健康の木であれば全国同じように楽しむことができると。
なん
か僕は最近白髪がだいぶ多くなってきたんですけど、
ね、
あこれ遺伝なんだとかね、そういう話するじゃないですか。
ありますよね。
そういうことですよね。
うちの家系はちょっとこれがあってみたいなね。
そうい
うことなんですね。へえ。
まだまだね面白い話ありますよ。
そうですか。
桜の木って春になって咲きますよね。 その暖かさに反応して花がどんどん成長すると普通思うじゃないですか、
はい、
実はね少しだけこれ違うんですよ。桜の開花っていうのは実はね冬の寒さが大事なんです。
冬の寒さの方が大切。
冬の寒さがないと桜は咲いていかない。
そうなんですか。
休眠打破という言葉が実はあります。
休眠打破、
休む、眠る、はい、それから打破するね、打つ、はい、破る、
わかります。
休眠打破、という言葉、
はい、
これどういう意味かというと桜の木っていうのは強い冷え込みを経験してそれに刺激を受けて春への準備をスタートさせる、このスタートを休眠打破と。
そうなんですね。
いうふうに言います。だから冷え込みがないと、
はい、
桜は次の季節に向かう準備を始めないんですね。
寒さも大切だということですね。
そう、なので例えばその前の冬が暖冬であってしまって、強い冷え込みがあまりなければ桜はいつ開花への準備を始めたらいいのか判断できなくなってしまうじゃないですか。そのまま暖冬のまま春を迎えて非常に暖かい春になったからといって桜はあれちょっと待ってまだ準備全然できてないっていうことで開花の時期が大幅に暖かい春だけども大幅に遅れたりする可能性があるんだそうです。
そうなんだ、
まあ、植物の中には季節の変化っていうのをそのように捉えているものもあるんですね。
そうですよね。生き物としてそれはすごく理解できますよね。私たちだって、
うん、
暑いから、ね、服装薄くするし、
うん、
寒いから着込むし、
そうそうそう、
それ自然なことですもんね。
そうですよね、で、あの冒頭でね僕は今半袖になりましたけども、はい、もう好きさえあればっていうね、ちょっとでも寒さの峠を越えたら、
はい、
次の季節に向かうっていう気持ちになったり
変化しちゃう。
そうそう、だからそれはだからある意味僕たちも持ってる感覚なのかなと思いますね。
一緒ですよね。いやそれを、
うん、暖かさじゃなくて寒さをとりあえず捕まえて、うん、次への準備をするっていうのが大きな特徴ですよね。
これ特徴というか深いですね、美咲さん。
でね、そんな桜の木の品種の一つソメイヨシノなんですが、これねほぼ全国的に分布してるって言いましたでしょ、
はい、
なので気象庁はこのソメイヨシノの開花した日や満開になった日を統計取ってます、
うん、
ニュースでもなりますよね、
はい、
開花発表になりましたとかね、はい、でこれらの観測を生物季節観測というんですけども、季節の遅れ具合や進み具合、気候の違い、変化など総合的な気象状況の推移を把握するのに用いられます。でその他皆さん待ち遠しいですから桜の開花ってね、なので情報としてそういう統計を取って、まあ、メディアに情報提供して広く使ってもらうと、お花見のタイミングを測ってもらうというそういうサービスをしてるってことですよね、うん、ただねこれ植物や動物が観測対象なので気象そのものを記録してるわけじゃないのでこれ天気予報に生かすことはできません。
そっか、
そう、
そうですね、
なんですよ、うん、でね、天気予報に生かすことができない割には、
はい、
実際桜が咲いたかどうかって実は気象台の係の方が、標本木っていうねその基準の木のとこ行って、わあまだ一輪しか咲いてないなとかすごく人手がかかったりね手間かかるんですよ。
手間かかってそうですね、なんかこれって咲いたことになってるよねみたいなのを、
う
ん、人の判断で。
そうなんです。
そうなんですね。
で大体一つの木に3輪から5輪、
はい、
標本木で、ね、咲いたら開花っていうね発表になる
方が、ね、多いです
けどね、はい、今はそのマスコミを引き連れてね係の方がカメラ引き連れてっていう風景もね、はい、ニュースによく登場します
けど、ね、よく拝見してますが、
まあ、いずれにしてもこれコスト面を含めて気象台の役割としてはちょっと縮小傾向なんです今。
あ、そうなんですか。
ちょっとこれもうちょっとしんどいなと、純粋な気象観測、防災なども含めてね、それを考えるとそっちにやっぱりね力を割いた方がいいっていう流れではあるのはちょっと残念ですよね。でですね、その統計によりますとソメイヨシノの開花時期って昔に比べて今はどのような傾向にあるのか、
うん、
これはちょっと深刻ですよ皆さん、2011年の大阪のソメイヨシノの開花は3月19日でした。だいぶ早かったんですよ。あ、2021年、ごめんなさい、2021年が非常に早かったというのはありますけどもね、でまあ、これは何を表しているかというと、まあ、その季節がちょっと前倒し傾向が強まっているのかとも言えるし、
そんな風に思いますよね、
うん、あとはこれをどんどん調べていくとその温暖化、地球温暖化の一つのデータ として捉えられるかもしれないですね。
そんな気がしますね。
まあその現時点で今年のね桜の開花状況は皆さんの周りの木はいかがでしょうかね。
ねえ、
あのずっと長年同じ場所に住んでらっしゃる方はね、今年は早いなとかね、異常に遅いなっていう日もまだ年もね、そういう年もあるかもしれませんけども、全体的にはちょっと早まる傾向には今あるようですね。はい、今日は桜の話を少しいろんな方面からお話しさせていただきました。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、荻野さんがですね、CM 中に調べていただきました、あの継ぎ木。
そうなんですよ、さっきね、私もすみません、皆さんね、なんか不安定なことを申し上げて、もうついつい口走ってしまいましたが、継ぎ木って日本の伝統的なものかなとか思ったんですけれども、これね、ちょっとはっきりしないんですよ。
やっぱりはっきりは
っきりしない、ただですね、あのお野菜とかも継ぎ木ってあるんですって、でそれはなんと世界初、まあ、あの日本から発信されたっていうふうには載っておりましたが、ということなんですね。まあ、2個以上の植物の、まあね、まあ、体って言った方がいいかな、その木をですね、人工的に切断面を、まあ、接続させるようなことなんですけれどもね、皆さんも、まあ、私よりもご存知の方多いと思うんですけれども、そのどういうものかというのはね、でもまあ、本当に桜がそうであるということで、この辺ちょっともしかしたらね、ラジオお聞きの方で詳しい方いらっしゃるかもしれません。うちのお父さん、結構関西というかこの兵庫もね、そういうね、木に携わるお仕事されてる方もいらっしゃるかもしれません。もしよかったら教えてください。私の調べる限りはちょっとこのぐらいの情報しか今なくって。
すいません、わざわざありがとうございます。ソメイヨシノは大島桜と江戸彼岸桜の掛け合わせで、これがもしかしたら継ぎ木によって全国に広まったんじゃないか。
そうなんですよね、本当にそれがなんかすごくいい技術でね、なんかみんなが工夫されたんだなっていうのを感じがします ね、
まあ、日本では昔からそういう、ね、技術はやっているというのはこれは事実かもしれませんね。皆さん、ご意見なりね、いやいやそれ違うんだよ実はっていう、すごくお詳しい方がいらっしゃったら、お便りねいただきたいと思います。周りの桜今こんなんだよっていう情報もね、お寄せいただいたらいいかなと思います。
はい、ここが綺麗とかね、お願いいたします。
宛先お願いします。
はい、宛先はおはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野由美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。